まず、一般質問で2つの点がありますが、1つ、健やかな子どもの成長、豊かな教育の実現のための支援について質問いたします。コロナ感染の広がり6波の中で小学校保育園、感染者が多く出て、子どもたちも含めて先生保育士さんたちの苦労は大変だというふうに考えます。こんな中で先生方そして子どもたちの生活安心して学校生活が送れるように支援するのが政治の責任であると考えております。とりわけ先生は、日々の子どもの触れ合いの中で問題のあることを向き合い、また保護者とも向き合って相談ごと等に答えていく、大変な悩みも抱えながらストレスを抱えた生活が一層このコロナ禍の中で増えているというふうに考えるわけです。全国的にも言って先生が病気で休んでいるという状況が年々大きく広がっているのが現状です。平成28年のデータしかありませんが、全国で7000人を超す、休職者があって、そのうちの4800人超す、半分を超す先生が精神疾患で休んでいると、まあ、このような状況であります。一旦休んだ場合、復職するなかなか難しい。復職した方は 38% 程度にとどまっている。引き続き休職が 44%、退職した方は 18% と、まあ、このような実態に学校の先生は置かれているわけです。このような状況の中で、先生たちへのきめ細かな、丁寧なフォローが求められている場合が多いと感じるわけであります。その点で、先生への支援についてお聞きします。その一つの例として、昨年、域に新任として赴任された方が、県の研修会で悩みを打ち明けられて、その後、本人と学校長が教育長に呼ばれて事情を聞かれた。その後、本人が入院あって、学校を休んでいる状態が続いている。まあ、このようなことが、聞き及んでおりますが、まあ、この先生への、教育委員会としてのフォローです。そして、これまでの対応での問題点や反省すべき点、このようなことがあると考えますが、どのようなお考えでしょうか。よろしくお願いいたします。
2番、3番もどうぞ。
あ、続けてですか。
はい。
できたら1問ずつお願いしたいですか。
いえ、3問までいきます。
そうですか。2点目。これは先日行われた市の PTA 連合会の皆さんとの懇談の中で出された問題もであります。平成30年度から行き子留学生が、制度が始まっております。まあ、それに関わることで、年々行き子留学生が増えております。まあ、それに関わって、行き子留学生が、初めての行きに来て、初めての学校で、戸惑いながら、様々な問題にぶつかりながら生活している、学校生活をしているわけですが、やっぱり留学生が、その朝来れないと。まあ、そういう場合には、他人の先生が家庭に行くというようなことがあって、まあ、学級の生徒を取り残していくと、まあ、そういうことがあるそうです。で、まあ、多分代わりの先生が見るでしょうけども、まあ、そういう大変な状態が、起きているという状態を聞きました。まあ、このような状況で、まあ、行き子留学生の、まあ、受け入れはいいんですけども、それなりの問題点。まあ、今回だと、令和2年は30人。 令和3年度は39人と、まあ、このような受け入れですので、まあ、ここの中で起こっている問題点と、それに対して教育委員会がどのような対応をされているか、ということをお聞かせください。それから3点目であります。女子児童生徒に関わる支援であります。コロナの広がりの中で、経済的な、苦しい生活が増えている家庭が多いわけでありますが、その影響が、まあ、保護者の生活だけではなくて、子どもの生活にも影響が出ている。まあ、一つ、その一つの問題として、生理の貧困が、この間言われています。まあ、生理用品の購入ができずに、交換の回数を減らす、トイレットペーパーで代用するといったことが起きているということで、支援の輪が広がっております。子どもたちが安心して通学できるように、女子のトイレの個室に生理用品を置く学校も広がっているわけであります。まあ、教育委員会として、この生理用品のトイレ設置について、検討されたというふうに聞いておりますので、どのような検討がなされて、どのような結論になっているのか、お聞かせください。
山口義出議員の質問に対する理事の答弁を求めます。
議長、教育長。
教育長。
はい。4番、山口義出議員の質問にお答えをいたします。一つ目の質問は、壱岐市に赴任した新任教師のことですが、この新任教師は現在、長崎市の自宅から通院カルをしております。10月に次年度に向けての人事異動にかかる意向調査を連絡を取り実施をいたしました。本人からは、地域間異動はしたくない。現任校で勤務年数を満了して長崎に帰りたい。そう明確に書いてまいりました。気持ちが不安になる時も時々あるが、健康を回復して職務に復帰したい気持ちを強く持っています。気持ちを切り替える区切りとして3月31日までは休んで4月1日から復帰するよう準備をしているとのことでした。3月1日に電話をした時も声も明るくハキハキと答える様子は健康の回復ができたと感じました。一昨日の3月の7日には本人から復職願いの文書が届きました。4月1日から復職をしたい。2名の医師の診断書も具備されておりましたので、壱岐市教育委員会は手続きを滞りなく進め、4月1日からの復帰に対応しております。学校における業務の内容等についても負担過重にならないよう人材を配置して復帰できる条件整備も整えております。壱岐市教育委員会と学校は連携して将来ある若い教職員を育てていくため誠実に対応してまいります。議員がおっしゃる経過とかいろいろなことは個人のプライバシーに関わりますので、この場では取り上げることはできないと思いますので、いろいろお尋ねになるときには私の方に直接来ていただいて物事を進めていきたいと考えます。二つ目の質問ですけども、壱岐っ子留学制度はお話のように平成30年9月から開始し、これまで延べ94名の留学生を受け入れました。特に3つの留学タイプを用意した特色あるこの取り組みの中でも、里親留学を希望する方には特段の配慮をしてきております。つまり親子留学とか孫戻し留学で来られた方はほとんど予定の年数までしっかり留学をしてお帰りになります。里親留学生は初めが1名、次の年が13名、次の年が15名、今年度が17名と、延べ46名を受け入れております。すみません。壱岐市のこの制度の特徴は、 年度途中からでも留学希望をされていろいろな事情をお持ちの場合はお話をしっかり聞かせてもらい、その都度対応しております。設定した募集期間を過ぎての問い合わせや年度途中からの留学の希望にも誠実に対応し、事前に見学をしていただき、学校とか里親のところを実際に親子で目で確かめていただいて、対応する職員が案内をする中で、自分たちで学校も里親宅も決めてもらうという方法をとって、長続きできる里親留学を目指しております。当初の担当職員のみでは手一杯になったことから、市の力を借りまして地域おこし協力隊として離島留学コーディネーターを募集し、令和2年の2月に配置をいたしました。ちょうど丸2年その業務に当たっていただいておりますが、この離島留学コーディネーターがなす主な業務は、一つ情報発信業務、二つ行きっこ留学の事前見学の対応、三つ目に留学生等関係者を含むケアおよび調整、四つ目に新規里親の開拓と、この四つを主な業務にしております。支援体制としては、離島留学コーディネーターを主担当として、特に先ほどから申しますように里親留学の児童生徒の域での生活の相談相手、学校と里親、実親との連絡調整を実施しています。また留学生が在籍する小中学校においても定期的に連絡や訪問を行い、関係教職員との連携を図っています。お話のように慣れない環境で学校生活を始める留学生が安心して留学生活を送ることができるよう努めているところですが、ご指摘のようにこの里親留学で来られる子どもさんたちはいろいろな事情を抱えた子どもたちが約半数おります。で、これまで学校になかなか行けない、足が遠くなっている、条件を変えることによってこの子の大事な中学校生活等を取り戻したいと、そういう親さんたちの思いをお聞きすると、なんとか預かって壱岐市の学校で取り戻してほしいという思いになって、取り組んでおり、学校の方にも少し負担はかけていると思いますけど、一緒に育てましょうと、そうすることで壱岐市のとても良い宣伝になりますということで、お互いに力を寄せ合って進めております。大変ご迷惑をかけていると思いますが、教育委員会としても精一杯学校の状況も聞きながら、せっかく来ていただいた留学生ですので、良い印象を持って帰っていただきたいと。で、前に議会でも答弁しましたが、壱岐市の学校については何の文句も言われませんでした。でも里親宅はやはりどうしても生活の違いが、文化の違いがあって、その辺で馴染めなかったというのが途中でお帰りになる場合の原因になっていると受け止めております。三つ目の質問ですけども、生理用品の女子トイレの設置についてはテレビ等の報道にもよって私どもも承知をしているところで、このことを受け壱岐市教育委員会では各学校に聞き取りも行っております。また幸い中学校は2名の 女性校長がおりますので、そういった意味では子どもの気持ちに寄り添った形でのいろいろなことを話してもらっております。今のところ保健室に数種類の用品を準備しておりますので、子どもたちには急な対応が必要になった場合は保健室にもらいに行くような指導はかなり徹底ができていると伺いました。学校の方からも今のところ特段変えないとか準備が遅かったとかそういう報告は受けておりません。しかし議員がおっしゃるように今後家計の状況が苦しくなったり安心感が持たれない学校生活の中でちょっとした不始末騒が起こることがあってはなりませんので観察等を丁寧に行いながら学校と市教委の連携の中で適切な対応を心がけ、この問題については対応ができると考えておりますので、今のところトイレに常備生理用品数種類を置くというところまでの考え方には至ってないことを申し上げます。先ほど申しますように中学校においては特に保健室だけではなくて各学年に女性の教諭が配置されておりますので、その担当者がその用品等は具備しており、各階等で必要な時には対応できるような姿勢は取っております。以上でございます。
山口議員長、第1点目ですが、先生たちも大変な中で、日々、苦労していらっしゃる、まあそういう中でそのいろいろ悩みもある、それに対して、ストレスを溜めていて病気になる先生もいるわけです。まあそういう中でまあここ一つ挙げたその先生の例ですが、やっぱりきちっとしたそのやっぱり寄り添う形での対応がまあ初期から必要ではないかなと、なんか急な問題でその対応されるのではなくて、やっぱり先生のやっぱり状況なりをきちっと踏まえた上での対応がなされることが、問題を大きくしないことにつながるのではないかなというふうに私は思うわけです。まあそういう面で、この先生の、やっぱり最初、久保田先生が、まあ、教育委員会に呼ばれて聞かれたと、まあそういうようなことから始まって、いるわけですが、その後、まあ休まれ始めて長崎に帰られて、まあ今聞かれると、まあ電話でというようなことですが、まあ直接会って本人の状況とか、まあそういうフォローというか、温かいフォローというのはなかったんだろうかと。そして今後4月に復帰されるということですが、まあなかなか長期に休むと、苦しいかなというふうに思うんですが、なんか特に対応を考えられていると、支援するということがあるのか、その点をお聞かせください。
教育長。
議員がいろいろお考えになるのはわかりますが、物事には経過、事実があるわけですね。その事実について、十分、把握できるわけがないわけで、把握しないで、こう話を進めていただいているところがあるということはご承知ください。で、先ほど言うように、プライベートにかかることですので、私の方としては、特段言いにくいところがあります。ただ一つ、今言われた、直接会うことは、向こうの方が拒まれます。それも本人ではなくて、お家の方が拒まれます。そして最初に長崎にお帰りになるときも本人が帰りたいと言ったわけではないんです。保護者が 返してくださいという言い方からスタートしております。で、こういった形の部分が今大学まで自宅から通うとか恵まれた生活をした方の中の体制の弱さといいますか、あるいは最初からこういう島に来る気持ちはなかったとかいうようなこととどこかつながって、いろんな状況は起こったと複合されていると捉えておりますので、それ以上ちょっと詳しくは申し上げられませんが、お話のように4月1日からしっかり復職できるように連絡を取りながら先ほど言う条件整備をして進めているということをご理解ください。
はい、以上。
はい、次元。
まあ、人、様々な、境遇の中で、いろんな思いがあるということをしっかり受け止めていただくというか、まあ、その点で、やっぱり新任の先生への対応、まあ、今後も新任の先生が一気に見えると思いますし、まあ、現職の方も日々、教育活動の中で悩まれることも多いわけですから、まあ、教育委員会としてやっぱりこの寄り添う形、で、ぜひ接すると、そして育てると、まあ、そういう立場で、フォローしていただくことを強く求めて第1点目の質問を終わります。2点目、生き子留学生の実情についてもお話しいただきましたが、まあ、コーディネーターが2人いらっしゃるということですが、まあ、特にその、里親留学の人数が、まあ、かなり増えている。まあ、その分、いろんな、思いを持った子供がいるということですので、その、コーディネーターの、まあ、情報、事前、まあ、特に僕は、ケアをどうしていくか、というところで、必要な手当が、やっぱり15人、17人と増えているわけで、もう少しこのコーディネーターを増やして、それから、まあ、その、特別支援だったら、その支援員を、こう、きちっと置いて、対応するというふうなことがなされるわけで、やっぱりもう少し実情に合わせた形でのコーディネーターの増員含めてできないのか。まあ、ある学校で言うと、まあ、まあ、そこに、生き子留学生がいるかどうかわかんないですけども、まあ、その10人を満たない職員の中で、2人も、その出張なんかの抜けるともう学校は大変だと、残った先生はと、まあそういうふうなことが言われるわけですから、やっぱりこの行き子留学生がやっぱりなんかでこう悩んで家庭訪問するというようなことでのやっぱり減給クラスがおろそかにならないような、やっぱりそういう手配り気配りをの支援が必要だと思いますが、そのあたりの検討どうでしょうか。
教育省、
行き子留学のコーディネーターについての増員についてのお考えもありがたく受け止めております。実はちょうどこの3月からも残り1年の任期に差し掛かっておりますので、その後はぜひ続けてほしいという気持ちと加えて、増員できればもっともっといい生き子留学制度の整備につながると考えておりますので、次年度の時にまたそういう要求をしましたときにはぜひご賛同いただいてですね、この運動の取り組みにご協力いただけたらありがたいと思います。ただ講談にお話になりました学校の教職員の数はもうこれは決まっておりますので、小規模校の学校における教職員の出張等についても20、30にならないように、しかしまあ年休とか等は突発に起こったりしますので、そういう中でも適切な子どもの教育が確保できるようには学校と連携を取りながら進めてまいります。
以上、
山口議員。
はい、ぜひ状況に合わせてですね、支援を手厚くして、で、まあ、学校の先生も減給クラスを丁寧に見れるし、で、里親に来た子もやっぱりきちっとその域で生活して学校生活が元気に送れるようにという体制気配りをぜひ強めていっていただきたいというふうに思います。それから3点目でありますが、まあ、検討はされた。まあ、しかし、まあ、保健室や、職員室に置いてあるということで、まあ、ありますが、なかなかこれ、その、微妙なっていうか、その、気楽にくださいよとか、まあ、ある、 ふうなことではないというのがね、やっぱりこの女子生徒の生理の、その生理用具の問題であるというふうに思うわけですけども、まあそれはその、お金がないとか、家庭の経済状況についてもあまり触れられたくないと。まあそういう状況もあるわけですから、そういう意味では、その個人の、プライバシーに関わるような状況が、やっぱり深刻にやっぱり子どもたちの中にあるという受け止めが今のコロナの感染拡大の中で必要ではないかなと思うんですよね。で、今まで通り、保健室になるよ。まあそれで、必要だったら取り除いて、というような対応からですね、一歩進んで、やっぱり全国では、やっぱり気楽に、まあ、安心してですよね。安心して、学校に行って、まあ、トイレに行けば、必ずそこにあると、そういう安心感が、求められると思うんですよ。で、まあ、家庭によっては、男親もあって、まあ、男親にとっては、なかなか理解ができにくい、内容ですのでね、なかなかその生理用品を買ってと、まあそういうことも言えないというような、いろんなその子供たちの悩みや不安を取り除くためにも、生理用品を、トイレに置くということが、まあ全国的な、流れなんです、と思います。で、これはもう最近言われているジェンダー平等の点から言ってもですね、トイレットペーパーは、無条件に置いてある。という、やっぱり女性にとっては同じような位置づけにもならないでしょうか。まあそういう意味で、検討はされて、残念ながら設置に至ってないということですけども、設置の方向でね、もう一回、金銭的に大きな財政負担になるというふうに思わないし、例えばその、避難、災害、避難所での、その、物資の中に、生理用品はあるんでしょうか？これちょっと聞かせていただいていいでしょうか？災害の、避難の備蓄用品の中に、生理用品は置いてありますか？
はい、専務長。
すいません。備蓄用品の中に、生理用品の項目が今カウントされておるかどうかというのはちょっと今即興では答えできないと思いますけども、まあそこら辺も今後考慮しながら対応しなければいけないと思っております。
伊藤兵庫人、
まあ壱岐市では分からないということですけども、まあ他の自治体ではその避難した時の備品の中に生理用品はちゃんとあるそうですので、まあそれを有効利用している自治体もありますので、ぜひその子供たちがどういう生活をしているか、どういう思いなのかっていうのをね、やっぱり受け止めていただくというのが、大切かなと。で、今回私がこの第1点目に、健やかな子供の成長、ね、豊かな教育の実現、まあそのためには、その、ちょっとした、やっぱり配慮、ちょっとした、その思いやりをもとに、接することでできることも多いんじゃないかと。まあそういう実態を、見ていただいて、まあ今後の予算の中での審議にも、私も声を上げていきたいなというふうに思っている次第です。あ、何かありますか。
はい、総務長。
先ほど山口議員からご質問いただきました生理用品につきましては、現在市の方では7200枚、備蓄をしておるところでございます。
ありがとうございました。まあ。財政的にいろいろということであれば、そのあたりをちょっと、利用して、一回思考的に、やってみるとか、まあ、そういう点も、お考えにしていただけると、と思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、2点目に、大きな2点目について、質問をいたします。壱岐市は、まあ、SDGs を推進するということで、様々な施策を、しております。で、まあ、その中で、まあ、特に第三次壱岐市総合計画等を見ても、まあ、人口減少対策にどうするかということが、書かれているわけであります。まあ、その人口減少をどう止めなければですね、やっぱり壱岐のその労働人口とか、 それから経済とか、かなり落ち込むわけですけども、人口減少対策、特に、白川市長が進められる人口減少対策を、コンパクトに報告をお願いしていきますか。すみませんが、お聞かせください。お願いします。
企画振興部長。
山口議員の人口減少対策についてのご質問にお答えをいたします。本市の人口減少対策といたしましては、その計画としてただいまお話がございました第3次壱岐市総合計画を、人口減少問題の克服と地方創生を主眼とした町人仕事創生総合戦略の計画を取り込んだ計画といたしまして、SDGs の基本理念である誰一人取り残さない共同のまちづくりをスローガンに人口問題、そして地域経済の活性化、多様化する市民ニーズへの対応など、多くの課題解決に向けたそれぞれの目標を掲げ、この人口減少対策を市政の最重要課題として取り組んでいるところでございます。具体的な取り組みといたしましては、人口減少対策の大きな要素の一つである雇用の創出については、午前中に土屋議員の一般質問にもありました有人国境離島の施策の中で、雇用機会拡充事業として平成29年度から令和3年度まで、現在219人の雇用が確保されており、さらに本事業の中でもテレワークを活用した事業も上がってきております。令和4年度以降も引き続き取り組んでまいります。また 新卒者や UI ターン者などの市内企業への就職の促進を図るために、市内に就職をされた本人に対し奨励金を交付する壱岐市就職奨励金や、新卒者 UI ターン者等を雇用した企業に対し補助金を交付するふるさと就職支援事業補助金、また昨年8月には高校教員向けの市内企業訪問を、11月に高校生向けの市内企業説明会を実施をするなど、若い世代が本市に残る、 UI 端者が本市で就業するきっかけ作りを引き続き推進をしてまいります。また人口減少対策としては、結婚そして子育て環境の充実も大きな要素の一つでございますが、このうち未婚化及び少子化への歯止めをかけるための婚活事業につきましては、これまでふれあい交流事業として婚活イベントなどを実施をいたしておりますが、特に令和2年度と令和3年度はコロナの影響などによってイベントなどが制限をされ、思うようなイベントの実施ができない状況にあることから、令和4年度についてはその内容を見直し、新たな取り組みとして商工会女性部が中心となり婚活を支援する壱岐と縁結びサポート事務局が専門アドバイザーに委託して実施する月1回の結婚個別無料相談会に市も参画をし、長崎県婚活サポートセンターとの連携を図りながら成婚までのきめ細やかなサポートに取り組むことといたしております。また今後はマッチングアプリを活用した婚活支援についても研究をしてまいります。このほか成婚奨励金や壱岐市結婚新生活支援事業など結婚支援について引き続き取り組んでまいります。次に移住定住対策といたしましては、特に住居対策が求められることから、当該通勤等の交通費の助成、そして移住者の方の住宅取得、そして移住費用の支援を、そしてさらに空き家の改修補助など、定住促進事業として令和3年度においては、旧事業約2360万円の補助を、実施をするなど、施策を展開し、現在までに404人の移住定住が実現をしたところでございまして、本事業についても引き続き取り組んでまいります。このほかワーケーションや逆算金交代などの新たな発想での関係人口を増加させる取り組みなどの施策についても引き続き積極的に取り組んでまいります。人口減少対策は議員お話のように幅広い分野に関連をしていることから、 今後も長崎県をはじめ関係機関や団体等と連携を図り、人口減少対策に取り組んでまいります。子育て支援の観点の分につきましては市民部からの答弁になります。はい、
手短にちょっと時間、はい、どうぞ。すいません。
はい、はい、消防部長。
4番、山口義秀議員の人口減少対策に関わる子育て支援の観点からのご質問にお答えをいたします。壱岐市では安心して子育てができるよう保育所等の保育環境を整えるとともに、独自の事業として出産祝い金や医療費の助成など経済的支援を行っております。まず出産祝い金でございますが、次世代を担う若者の定住を奨励し、家庭における生活の安定と幸せな地域づくりを進め、市政の繁栄と住民福祉の向上を目的として、お子様を看護する保護者が第2子以降を出産し、その後引き続き3年以上市内に居住する意思がある場合、出産祝い金として第2子へ3万円、第3子以降10万円を支給しております。次に医療費の助成でございますが、福祉医療制度のうち乳幼児医療と子ども医療において、乳幼児医療は県併用事業で、生まれてから小学校入学前の乳幼児を対象とし、子ども医療は市単独事業で、小中学生を対象に助成を行っているものです。どちらも月別、医療機関別で自己負担があり、1回800円、2回以上は通算1600円を上限とし、それを超える部分を助成するもので、県下全市町が実施しております。壱岐市ではこれに加えて3歳未満の時間内診療の自己負担分を独自に助成しており、この部分については完全無償化となっております。これは県内で壱岐市が初めて平成21年度から実施し、五島市が平成22年度から実施しておりまして、県内では2市のみでございます。こうした独自の事業や各種施策を展開し、子どもを育てやすいと思っていただけるまちづくりをお勧め、事業内容や子育てに関する情報をホームページや広報誌等を通じて PR し、定住促進にも努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
山口議員。壱岐市も、これは平成27年度に、少子化対策強化のためのアンケートという形で、取られた冊子があります。これを見させてもらうと、その壱岐の高校生も将来一回大学出ても壱岐に帰ってきて仕事をしたいと、そういう希望が、60% を超しているということですので、そういう期待に応えるような施策が必要かなと。いうふうに思うわけですね。で、第三次総合計画。これも、大きな、分野まで広がって、様々な計画がありますが、主な課題として、人口問題への対応ということで、大きく2ページ立てであります。で、この中で、少子化対策で、転入者を増やす、若者の転出率を下げていくと、このようなことが、語られていますので、やっぱり今言われた施策は重要だなというふうに思うんですが、その中で、どうでしょう、これ見られたことはありますか？市長見られたことはありますか？田舎暮らし、住みたい田舎ベストランキングという、これ年に一度出されているんですけども、壱岐市も載ってるんですよ。壱岐市も、1万人以上、3万人未満の部門のところで、いろんなアンケート結果でいうと、なんとですね、15位なんですよ。全国で15位ですから、僕はすごいなというふうに思ってもいいかなと思うんですが、この中のトップ、これは大分県の豊後高田市が3年連続トップなんですよ。やっぱりこういうトップがなぜ みんなから支持されるのか。で、まあ、田舎暮らしということで、いろいろ移り住んで生活して、豊後高田では人口増えているんですよね。はい。まあ、その中で、まあ、どこが行きと違うんだろうということを見てみると、まあ、他のところもそうなんですけども、共通して言えるのは、子育てに対して、手厚い支援があると。当然、まあ、結婚とか、住居とかもあるんですけども、子育てしやすい環境をどう作るかということに、目配りしているんですよね。で、若いお母さんたちが、そこに来て、で、子育てしながら働いていける。まあ、そういうところにきちっと応えているのが、その上位ランクだというふうに思うんですが、まあ、そういう面で、今度、県知事になった大石県知事が、18歳まで医療費無料にするよと。まさにそれ、その子育て支援にバッチリ合った支援だというふうに思うんですけども。まあそういう意味で、その子育て対策として思い切った、子育て支援というのを、考えられたと、だなというふうに提案いたしますが、どうでしょうか。
白川市長。子育てしやすい島というのをやっぱり目指すというのは大事なことだと思っています。今、山口議員おっしゃったことも含めてですね、いろいろ検討させていただきたいと思っています。
はい。ぜひ検討していただくということで、まあ、壱岐市さまざまな総合計画とか、いろんなビジョンとか、いろいろ冊子が、あります。で、まあ、以前の議会で白川市長はそれは理念だよというふうに言われましたが、理念ってどういうふうで白川市言われたのかちょっといろいろ考えましたですが、まあ理念があってその理念のもとに実行して実現すると、まあそういう理念であっていただきたいなと。で、その中でその人口減少の将来展望という形で仕事、町人仕事創生ビジョンの中に、壱岐市は、先ほど言われたように、雇用の創出するよと、若い世代の就労 U ターンを促進するよ、まさに、言われた通りです。それから結婚出産、妊娠出産ですね、子育ての希望ある実現をということも書いてあります。はい。で、魅力的な島暮らしの環境づくりに移住の促進をと、まあ、こういうことで、一応、政策的には、やられていることが、ここに載っていますので、そうだな、というふうに納得しながら、やっぱり今足りないのは、まあ、先ほどここで触れましたように、子育て支援をしっかりして、で、まあ、いろんな地域で子育てができて、生きて暮らしていける、そういう環境を育てていただきたいと、まあ、そういうふうに思うんですね。まあ、そういう面で、一つ注文ですけども、その保育所の統廃合を言われている。これはこのビジョンと逆行するのではないか。まあそういう思いを強くするわけであります。はい。ぜひですね、このまま人口が減ったら、農業人口、様々な人口が減ったら、人手不足で大変です。まあ今でも、介護施設でやっぱり人が減って、私の母親なんか週2回入っとったお風呂が1回しか入れない。こんな状態が介護施設で生まれたりですね。はい。それから、まあ、農業の方も高齢者ばっかりで、土地の整備が大変だと、まあ、そういう声が聞こえるわけです。で、まあ、人が減れば売り上げも減って、経済力もどんどん落ち込むということですので、やっぱり人をどう増やすか。人口減少対策ですね。これはもう本当に、まあ、日本の国のやっぱ課題でもありますし、生きても課題でもありますので、ぜひ、その抜本的な、で、地方創生ということで、この間安倍内閣が進めてきて、いろんな補助金出ておりますけども、東京一極を是正すると言いながら、結局、地方創生で一極集中はできていないわけです。集中を止めることができてないんですね。結局、田舎から東京へ人口が増えてますので、まあ、その流れを止めるためには、これまでの発想を変えて、 ていただきたい。まあその発想が子育て中心にお金を費やす。それからお年寄りがいろんな負担増える。医療費が増える。介護保険増えるって、結局消費するお金がなくなっているわけですね。財布から出す、買い物する。そうすると息のスーパーで買う買い物はどんどん減っている。これこそ人口減少の悪循環でありますので、消費をどう市民の懐を温めるということでいくと、やっぱり市民にやっぱりこう手厚い保障をしながらですね、まあコロナ対策もありますけども、ぜひ、市民生活を守るための施策を、もっとしていただくことをお願いしまして、はい、一般質問を終わらせていただきます。どうも。